そこそこアニメそこアニは、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
リープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
牧田くん今日行ってきたんでしょ。
行ってきました。
どうでした、盛り上がってましたか。なんか天候悪かったみたいですけどね。
風がすごいのと雨がそれに混じって傘が全く役に立たないっていう、
ねえ、
はい、まあ、いやでもね、うん、アニメコンテンツエキスポ、
はい、
初めて行ってきましたけども、
どうでした。
すごいですね、人も、あとその会場のアニメの数も。
イベントとしてはやっぱりね、その、まあ、言ってしまえば世界最大のイベントですよね、よくよく考えたらね。
そうですね、うん、アニメの一番大きいイベント、確かにそうですね、
はい、今先週タフが行われてたんですけど、どちらかといったら経路が変わっちゃったので、それに比べると今回のアニメコンテンツエキスポに関しては、完全にファン目線っていうのかな、お客さん目線、アニメの紹介みたいなのがベースになったんですよね、
はい、そうですね、もうブース企業の方とかもめっちゃビラッビラッっていうか、宣伝の紙とか配ったりとか、紙袋どうぞとか言ってきても、
イベントもたくさんね、ステージも行われてたみたいですし、はい、声優さんもたくさん来てましたね。
来てましたね。で、そうやってるたびに、その会場にいなくても中に入ってるとステージの方からうおーとかはいはいはいはいって聞こえてきてやってるなっていう。
なるほどね。この模様は一部、テキストでレポート的なものをね、スタッフが起こすと思いますんで、ご期待ください。
はい、
続きましてニュースのコーナーです。
2012年4月7日より全国10巻にて上映開始、宇宙戦艦ヤマト2199第1章冒頭10分の配信が始まりました。期間は4月6日12時までです。バンダイチャンネルにアクセス。
話題の宇宙戦艦ヤマト2199ですけれども、
はい、
このね、冒頭10分、これは必見ですよね。
はい、そうですね、私たちはもう1話先に見ているんですけれども、
うん、
10分のところだとちょうど
いいところで終わるね、
区切りのところになってますよ ね、
ね、これはぜひ見ていただきたいんですけれども、想像以上でした。 PV までしか私見てないからね、
うん、
うん、でも今回の本編ですよね、あれね。
そうです、本編です、
ね、ここまで描くかみたいな、ちょっといろいろ言いたいことが出てくるよねっていう、
ものすごい細かいじゃないですか。
はい、宇宙船がね、戦艦がね、
そうなんですよ、窓の中側の風景とか、うん、映り込んでるやつとかすごいまじまじと見てしまって、すごいなと、
あと、ね、
今回見直して思ったんです。
そうそうそうそう、そのまあ全体的なデザインは初代のヤマとかそんないじってないんですよね。
そういう感じですよね、はい、
基本ベースの戦艦の形っていうのはそのまま生かしながら、それを実際にあったらどんな形になるんだっていう、妙にリアルさを増してるっていう、その辺のディティールアップって感じかな。
そうですね、今の技術でさらにこう細かくやってたっていう、うん、
でしかも軍艦らしいっていう、そういう部分をもう描き込んであるっていうのかな。環境のシーンが私大好きでね、わ、ここに乗ってみたいって思わせるよ、ね、まあ、こう男の子心をくすぐるような感じの、冒頭10分になってますので、ぜひね、見ていただきたい、というかこれ若い世代の、ね、感想が聞きたいっていうのもあるんで、うちは特にね、みんな20代ですからね、私以外ね。
そうですね、はい、
今後ね特集したいという形も私はあるので、一章ね公開後にはぜひどこかで一度特集組みたいと思います。
はい、
という、こう、男臭い話をした後ですけれども、今日の特集は。
あの夏で待ってるです。
僕はずっと、君のそばで響いてた。クーク。 セカンドミニアルバム、オーケストラアルファ、iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
はい、ということで始まりましたあの夏で待ってる特集です。
はい。
まあ最終回もね終わったところだし。
そうですね。
まあ最終回が終わって最初にやる特集があの夏で待ってる。
はい。2回目です
よね。2回目、しかも1回目はこう1話か2話が終わった段階でやってますよね、確かね。
かなり気の早い段階で。
はい。今期もね、たくさん最終回も迎えまして、本当に面白い作品も多かったとは思うんですけれども、まあその中でもね、まあ個人的に好きだったっていうことで、この特集になりましたけれども、牧田くん。
はい。
どうだった？
言っていいですか？
うん、いいよ。
途中は、もう完全に、はい、うん、このリア充どもが、
あの誰かにこう誰かにこう感情移入したりとかしなかったの？
あ、それは鉄郎にしました。
おう。
やっぱり。
だってそうでしょ、だってね、一番辛いよあれで、気づいたら俺のことしか考えてなかったっていうね、うん、かわいそうに若いなっていうのが。
鉄郎は、まあね、この後、たくさんコメント出て、あるのであれですけども、鉄郎のキャラクターは本当良かったと思うんだよね。
リアルでしたね。
うん。リアル、リアル。まあ、もともとね、先生まで垂らし込むような男ですからね。
そうですよ。
よくよく考えたらね、うん。ミッションから見たら、彼みたいなキャラってどうなの？鉄郎くん。
あ、鉄郎くん。いや、素敵だと思いますけど。
うん。
いや、なんかこうモテる男って逆にこう幸せになれないのかなってかわいそうに思ってもう。
なるほどね。
気の毒だなっていう。
まあ、あの中で彼は主人公ではないですからね、そういう意味じゃそういう位置なのかもしれないけれども、でもモテモテだったじゃん、ある意味さ。
いやいや、でも周りにモテても、うん、本命にモテないと意味がないんですよ。
はあ、かっこいいこと言いますね、牧田くんね。
いやいや、
感じが。
ね、本当に。まあ僕モテないですけど。
うん、でもほら、もうその時期なんて逆に言えばさ、まあ、こんだけ好かれてんならこの子でいいかとか思うもんじゃないの？
うん、若いし。
若いしね。ねえ、みきちゃん。
うん、なのに。
なのに、やっぱり本命大事ですか？
プライド高いんですよ。
なるほど。そんなね、自分語りをついしてしまいかねないような作品なのかなっていう気もしますけれども、コメント今回もたくさんいただいておりますが、ボツたくさん出してすいませんということで、
はい、
コメントをいきたいと思います。
ふしゅんさんからのコメントです。最初から最後まで王道一直線。主要5人が全員告白するという展開は予想できたものの、告白後のイチカのデレっぷり、カイトの揺るがないイチカへの思い、カンナの泣きっぷり、鉄郎の自己嫌悪、ミオの力強い変化など心理描写は見事でした。高校生が大人に近づくひと夏の経験としては盛りだくさんで、彼らは確実に成長しました。彼らがどんな大人になるのか見てみたいです。そして最後のあの記憶は、レモン先輩がティーチャーと夏待ちをつないでくれているのかと期待しちゃいますね。最後に一言、
イチャイチャしやがって羨ましいぞ。
ありがとうございました。
新番組のね、季節が来ましたけれども、はい、本当なんていうのかな、アニメの第1話ってすごく重要だと思うんですよね。
はいはいはい。
そういう意味でこのやっぱり永井さんの、永井監督の作る1話、これ以外にもね、あの花もそうでしたし、
はい、
ぐって引きつけてくるよね。
そうですね。
うん、でそこからちゃんと最終回まで、まあ、逆に言えばさ、1話見ると最終回がなんかここ最近の特に作品に関しては読めてくるじゃない？
まあこういう終わり方をするんであろうなっていう予想は立ちますよね、
うん、そうなんだよね。特にワンクールの作品だと短いから横道にそれようがないじゃないの、どう考えても。
うん、まあ、そうなりますよね、うん、
でその中での本当に、まあ、うまい構成で最後どうなんだろう、どこで落とすんだろうって思ってたら、あの最終回の急展開とあの見事な構成でちゃんと綺麗に落とすっていう素晴らしさっていうのかな。まあ本当にやっぱりこう監督自体のファンにやっぱりなりますよね、こういううまいもの見せていただければね。もう私なんかはおっさんになっちゃってるわけですけれども、 構、まあ、まだね、青春している、牧田くんとか、ミッシャーとか、その辺はどうでした？今回のこの作品。
まあ、そろそろ落ち着きたいなとも思ってるんですけど。いや、でもね、もう、むずがゆかったりとか、いいなって、羨ましかったりとかね、あるわけですよ、これ見てて。はい、で、この、フシュンさんのコメントの最後にもありましたけど、イチャイチャしやがって羨ましいぞってのもあるんですけど、うん、ちょうど同時期にやってた某アニメのあれを見て、いやもうこいつらほんと3年3組に送りたいなっていうのが、すごい土地あったんですよね、僕。
一転してスプラッタじゃないですか。それはダメですよ。
ダメかな。
ミッシャンどうです？
いや、私結構こう、いや、イチカちゃん、あの、デレっぷりとかはたまらなく、女の子として見てて楽しかったですけどね。うん、いいなと思って、全然こう、あんな風になれたらなと思って楽しく見てましたよ。大丈夫です。そんな3年3組とか送ろうと思って。
ミッションはミッションでそっちの方も好きは好きなはずだからね、とか思いながら。
まあ、そうだ
ね。うん。デレキャラ、ヤンキャラいなかったね、今回はね。
あ、はいはいはい。
あ、まあ、そうですね。
うん。みんな、結構素直な。
素直な高校生の葛藤的なもの、まあ、リアルな葛藤では私はやっぱり作品だからないとは思うんですけど、こういう葛藤があったんじゃないかっていうね、そこをうまく見せるのがうまいんじゃないのかなっていう気がするんだよね、
うん、
みんながさ、こんな青春送ってるわけないわけじゃない。そんな甘酸っぱい、
ええ、
うん、でもそんな青春を高校時代っていうのを経験したかった、したい、したかったみたいな、そんな気持ちっていうのを、こうね、ぐさぐささせるのがポイントなんだろうって思うんですよね。
あんまりこう、なんか、ひん曲がった人とかいなくて、みんなすごい、やっぱりこう、一途で言ってるから、すごい好感が持てるキャラクターばっかりだったな
と
思う、う
ん。だからみんなちょっと応援したくなって、あの終わり方だと、その、まあ、カップルになれなかった場合、ちょっとどうなんだろう、寂しいなとかいろいろ思ったりするってことはあるとは思うんだよね、うん、はい、うん、
みんな綺麗でいい子たちなんですよ。
うん、3年3組に送りたいけどですよ。
はい。それはひどいですからね、うん、私はもうどっちかっていうとレモン先輩のポジションになってニヤニヤしながら見守ってみたいなと思いながら見てましたね、はいはい
は
い、
レモン先輩でも最終回大活躍ですからね、
まさかの黒服ですよ。
コメガさんからのコメントです。お話はシンプルで、ストレートでとてもわかりやすく、それでいて毎週目が離せなかったですね。伏線の張り方が見事でしたが、特に最終回でのエンディングまでの展開が素晴らしかったです。極力説明を抑えて、視聴者への想像させる加減が見事です。そして、ラストシーンを見た後は、すぐまた1話から見たくなってしまいました。登場人物は女の子に目が行きがちですが、男性陣二人も良かったですね。主人公の桐島海人は、最初登場した時は、ちょっと引っ込み思案で妄想癖のある、決断力のない優柔不断なイメージがあったのですが、一海外眼中にない一途なところや、中盤から後半にかけてのきっぱりとした言動が好感度高かったですね。ラブコメというよりも、熱血少年漫画の主人公のようで、見ていて気持ちが良かったです。友人の石垣哲郎は、二枚目で一見積極的な行動派なのですが、意外と女の子に振り回されるラブコメ主人公タイプだったりします。最終的に泥沼にはまりそうな感じなのですが、こちらはこちらで人間的魅力に溢れていたと思います。カンナを振ったカイトに怒鳴るシーンなど、あまり感情を表に出さないタイプだったので印象に残りました。矛盾した行動のようですが、人間そんなものだよなぁと共感してしまいました。目を見張るような派手さはないのですが、何度も繰り返してみたくなる、そんな作品です。そして20年ほど前、むやみにビデオカメラを担いで友人たちを撮影していた頃のテープを引っ張り出してきて見たくなりました。はい、ありがとうございます。
主人公の桐島海人。
はい。
主人公タイプとしてどうですか？
こやつは本当にね、いや僕が思ってたのは、うん、結構こう、この子パッとしないじゃないですか、見た目も。あんまり。
そうだね。いわゆるイケメンキャラではないですよね。
はい。で、みんなぐいぐい引っ張っていくっていうよりかは、ちょっとこう、周り見てどうしようかなっていうタイプじゃないですか。
うん。
その割に、まあ、沖縄にしろ、で、いちかに対してにしろ、 こう、抑えるところ抑えていくじゃないですか。
普通、結構もうちょっと優柔不断だよね、主人公ってね。
はい。
うん。
じゃなくて、まっすぐ、ちゃんと、筋を通すっていうか、
うん、
やっていくんで、まあ、羨ましいですよね、こういうことできる子は。
ねえ。モテるのかな、やっぱり。
いや、モテると思いますよ。
みんなに、でもさ、複数の子にモテてるっていう感じのキャラじゃなかったよね。まあ、カンナはずっと幼馴染で好きだったっていうのはわかりますけども。
はい。
うん。だから、その流れで、ふっと現れた、こう、ね、転校生というか宇宙人に惹かれていった彼っていうのもね、まあ、なんていうのかな、こう、運命に導かれるみたいな、そんなもんなのかもしれないですけれども、そんな出会い、ひと夏の出会いだったんだろうね。
うん。
そして、イケメン哲郎ですよね。
はい。
まあ、彼はどうだったの？
いや僕はすごい、この子は、感情移入しましたけどね、最初にも言いましたけど。
多分し、男性から見ると、哲郎の方が感情移入しやすいんじゃないのかな、やっぱり。
モテるとかモテないとかじゃなくて、
うん、
嫌われたくない、こっちにも嫌われたくない、あいつもうまくいってほしい、でも僕、自分も変な風にはなりたくないとか、いろいろ考えて、できたもん、で、出したものが、あれ？結局、これは、うんっていうのはね、
うん、自分のためだったのかみたいなさ、あの辺っていうのはわざとこうね、好きだっていうことをカンナが好きだっていうことをカイトに言っちゃったりとか、あの辺の気持ちっていうのはすごくわかりますよね、
はい、
その辺の素直さっていうのが、まあ高校生ぐらいのこういろんなね感情の、高校生ぐらいの頃のこう気持ち、恋愛感情っていうふうに思えば、複雑なところがとすごくこう大人びてるわけでも実はないっていう。
そうなんですよ。大人びてると逆に、うわ、俺ってこんな汚いやつなんだって思って、へこむんじゃなくて、
うん、
まあ、それは仕方がないっていう思う人もいるじゃないですか。うん、そっちに行かないのが、
いや、若いなっていうところのね、妙なリアルさがあるっていうね。
はい。
まあ、にしてもこれからも彼はモテモテでしょうね。
どうなるんですかね。
どうなんですかね。
でも許されないんじゃないんですか。
もうすでにある意味取り憑かれてるようなものですからね。
ジョニーさんからのコメントです。最終回は1話冒頭のモノローグのリフレインで締めましたね。シーンの要所要所にカットバック的なモノローグが挿入されていたので、結末は予想通りの展開でした。その点で意外性はありませんでしたが、本作は結末までの過程を楽しむ作品作りですよね。キャラクターの機微を丹念に描いてきた永井監督作品らしいと思いました。8ミリフィルムは映写機にかけるたびに傷が入り、時間の経過とともに色あせていく。ポジフィルムの性質上コピーできず、マスターは直に撮影したフィルム1本のみ。デジタル撮影全盛の時代、特にデジタルビデオが当たり前の若い世代の人たちにとって、8ミリフィルムは異質なメディアだろうと思います。ですが、時間を経て変わっていくがゆえに、その映像を見る人に懐かしさや愛おしさを感じさせるのではないでしょうか。本作ではそれが効果的に演出されていました。ひいては、いちかの記憶に残っている映像ともつながっているんでしょうね。登場するキャラでは、特にカンナがお気に入りでしたね。彼女のまっすぐさと一途さには、親父視点でもつい応援したくなりました。後半、カンナにスポットが当たる演出がありましたが、これも永井監督ならではでしょうね。彼女の存在があったからこそ、気持ちよい最終回が迎えられたように思います。ありがとうございました。
最終回の構成でうまいと思ったのは、ちゃんと、まあ、今回で、8ミリすごく、なんていうのかな、フィーチャーされていたと思うわけですよ。まあ1話の冒頭からね。まあオープニングもそうですし。はい、でも、こういうのってあくまでもただのキーワードなだけで、最後にメインのところに使われないことって、まあ、うまくない脚本だったらあるじゃない。でも今回のこの作品に関しては、ちゃんとその8ミリで撮った映画っていうのが、最終回に完成した状態で見れたっていう、まあ、あれを全部で完成っていうのがともかくとしても、一応ちゃんと作ったって作られたんだ、しかもそれがちゃんと意味がある形に最終的にね、Cパートでなるじゃないですか。
はい、
だあの辺はやっぱりこう、うまかったなって思うんですよね。あくまでもアイテムとしてこうね、ただ写真撮ってるだけとかさ、そういうのじゃなく、ちゃんとテーマに沿って、最後の最後にはそれがすごいいいキーワードになったっていうようなさ、
はい、
で実際この作品見て昔8ミリ撮ってた人たちが非常に引っかかってるっていうのは、またこれはこれで面白いですしね。
ね、8ミリの話は結構いろんなコメントとかでも見ましたもんね。
そうなんですよね。まあ実際私たちがギリギリなのかなっていう、要するに30代後半から40代ぐらいが、うん、その8ミリまだ撮ってた世代でもあるわけですよ。うちにもあったっていうぐらいに。
あ、言ってましたね。
あとは英検とかね、学校、大学とか専門学校とかもそうだったと思うし、そういうところに入るとこういう、なんていうの、機材があったりとかしたわけ、まだ当時はね。うん、だからまだビデオにやっと映りつつある頃かな。実際自分が高校生大学行ったぐらいの頃に取り出した映画は8ミリじゃなくて、もう VHS の、 あのカメ、小さいカメラの方で撮ってた時期があるから、自主制作映画的なものを、
はいはい、
うん、だからその頃からビデオにやっとなりつつあったかな、うん、っていう感じですね。ちょうど先日私の友人が結婚しまして、その時にその友人がもうまさにこの高校時代にビデオを撮って、大学は英検で8ミリで映画を撮ってたタイプだったので、もうすごく懐かしく思ってね、そういうなんていうの、周りを集めてって映画撮るのって意外と楽しいからね。
別にその友人さんは撮ってた対象のヒロインの方と
全然違いますよ。あ、ヒロインなんていなかったし、刑事ドラマとか撮ってたから。
そうなん。
トレビさんからのコメントです。始まるまではお願いティーチャーと重なるイメージで語られていましたが、放送が始まってみるとそんなことは忘れて純粋に本作を楽しんでいましたね。序盤は特にコミカルな表現が多くて楽しいけれど、正直どうなるのか不安になるところもありました。そんな中でも、個々の思いをうまく挟み込みながら、中盤以降にきちんと処理したことによって、心地の良い感動作になっていたと思います。それに、最終話の逃走劇や、ネモの設定をコメディタッチにしていたりと、比較的重くなりすぎないで楽しめました。個人的な注目ポイントは、作画陣の頑張り。それは前編通して、絵が崩れないということもありますが、ここぞという時の表情の付け方が秀逸で、ストーリーにぐっと引き込まれます。特に好きなシーンは、最終話でのカイトとイチカのやりとり。声優さんの演技も素晴らしいですが、救助ポットの扉が閉まる寸前に見せた、イチカの泣き顔から笑顔への変化するところなど、何度見ても涙が流れました。あとは、物語を通して強くなったミオが、オープニングではスイカをがっつく鉄郎を横目でチラリと見ていたりするシーンで、頬をあからめているところなんかニヤニヤしてしまいますね。そして B パート全部使ってのエピローグ、4人集まっての鑑賞会で見せるそれぞれの表情、泣かないまでもイチカのシーンに反応する鉄郎、こらえきれずに泣き出したカンナを抱き寄せるミオ、涙を流しながらも笑顔を見せるカイト、彼らがかけがえのない夏を過ごしたことを感じさせてくれました。A パートラストのあの夏を忘れないのセリフのように、個人的には心に残る作品になりそうです。追伸、ブルーレイディスク一巻の特典であるドラマ CD が楽しすぎます。内容は完全に笑いに振っているのですが、振り幅が突き抜けていて素晴らしいのなんのって。購入を迷っている人がいたら超おすすめですので、ぜひ。リノンが、リノンが。はい、ありがとうございます。
今回ですよ、まあ当然ね、オネティオネティと言われていたわけですけれど、まあその辺の話は後でしたいとは思ってるんですが、トレビさんが書いてる、この序盤コミカルが多くて、最終的にこう逃走劇、レモンとかね、その辺がコメディタッチになってて、比較的重くならなくてよかったっていうふうなことを言われてますけれども、これさ、はい、黒田脚本じゃない、言っちゃえば。
もうまさに王道って感じですね、黒田脚本。
うん。でも、ほら、黒田脚本だからこそ、あり得る、あの、ドス黒さっていう。
そうなんですよね、
はい。その怖さを思ってたわけですね。言ってしまえば、オネティだってそういうシーンがあるわけで。
そうですね。後半、特にすごい、こう、胃がいたたたたたみたいな、
うん。そうなんだよね。
2回続きましたしね。
まあ、あれがあったからこそ、オネティがすごくみんなの心に残っちゃったのかもしれないっていう部分もあるし、うん、その、幸せ一辺倒がいい作品なのかって言ったら、またそれはそれで違うと思うんだよね。
そうですね、それは確かに、うん、
そのワンクールならワンクールの中でのどういう山を持っていくのかっていう、そこがまあポイントだったりとかするんだとは思うんですけれども、そのそういう意味で今回のこの作品に関してはそんなに黒いところは、まあ、言ってみたらこれ一華が帰ってしまう、帰らなきゃいけなくなるっていう部分が一番のポイントだったわけじゃないの。
そうですね、
うん、あとは本来ならカンナとカイトの関係がどうなるのかっていう部分だったんじゃないのかなって思うけれども、うん、そんなに黒黒どす黒くなかったね。
そうですね、あの告白合戦会とか、もう告白をして即次の瞬間に振られてっていう流れなのが逆にすっきりするっていうか、
うん、
重くなりようがないっていうのかな、ま、
感じだったね。だからカンナの涙も全然こうなんていうのかな、外から見てると頑張れよっていう感じの涙じゃない。
そうなんです
ね、君なら大丈夫っていうさ、
かわいそうだからもうこの子と付き合ってあげなよとかじゃなくて、うん、大丈夫大丈夫、次ある、次ある、大丈夫大丈夫、
うん、君なら大丈夫っていうような、そういう感じっていうのかな。そういう意味で本当にキャラクター一人一人がこうなんていうのか、スカッとしてるっていうのかな、
うん、うん、そうです、
うん、
感じの作品に結局まとまったんじゃないのかなっていう気はしますよね。あと作画、
はい、
もう絵は最後まで綺麗でした。
可愛かったです、みんな。
うん、そうだね、女の子たちが本当可愛かった。
そう、照れ顔だったりとか泣き顔だったりとか、本当一つ一つ表情が可愛いんですよね。
うん、いやあれはさ、カンナは もちろん声優さん含めてもうまさに合ってたとは思うんですけれども、ショートカットの女の子がだよ、言ってみたらどちらかというと今こう一華よりも人気なんじゃないの、カンナの方が。
そうですね、どっちがって言われたら、
うん、あの青いのって言われてるじゃない。本当カンナ人気じゃないですか。でも気持ちはわかるよね、うん、まあ俺はもちろん一華派ですけどね。
いや作画は本当にもうキスシーンとかすごいいいな、そうグッとくる
っていうのが、キスしたいなって思うよね。
僕はあのね、あのバイトから帰ってきてテレビつけて、うん、で録画できてるかなと思ったらちょうど終わるところで、うん、これで5回目って言って、うん、そこ見てうわっ、こらきついの来たなみたいな。
あ、キュンキュンしますよ本当に ね、
すね、
キュンキュンするときってほら胸がキュンってなるじゃない。
はい、
あんまりこう、もうこの年になるとなかなかないですけど、あの心臓がね、ぐってこうなんかね、抑えられるようなね、あれを味合わせてくれる、キスシーンだったんじゃないのかなという。
はい、いいなって思いました。
ほんと羨ましいわ、みたいなね、な感じですよね。そういう部分を、ほんと背景も含めて、ほんと細かい描写も、ね、全部含めて、まあ、ね、そこもある種、この作品売りだったとは思うんですけど、ほんと、ね、最後まで崩れずに綺麗に綺麗に見せてくれたなっていう感じでしたね。
はい、
うん、
みきおさんからのコメントです。私にとってこの作品での一番の収穫は戸松遥さんの声です。一華の沖縄編をはじめとした様々なんの演じ分け、語尾を震わせたビブラート、ささやきのウィスパーボイス、最終話の大好きだよカイトくん、どれも絶品でごちそうさまでした。トラドラといい、あの花といい、電車のシーンと走るシーンを書かせたら永井監督と田中正義さんの独壇場ですね。ただ唯一残念だったのがラストシーン、一華が地球に帰ってくるのではなく、カイトが一華を迎えに行ってほしかった。木崎湖の光のシーン、迎えに行きます、絶対に行きます、ずっと待ってるね、カイトの猛勉強、レモンの MIB での宇宙船の研究に理論、その後の学園祭でのあのシーンはちょっと残念でした。まあさまつな部分かもしれませんが、総合的に傑作なのは間違いないので、長野に近い人には今から夏が来るのが待ち遠しいでしょうね。ありがとうございました。
はい、声優の話が来ましたよ、ついにね。
はい、
もう何度も言ってますけど、私はもう今回の一華の役で戸松さんにベタ惚れですから。
まあ仕方ないですよねそれね。
うん、あのなんていうのかな、要するに声優の声優らしい作った声っていうのかな、セリフ声じゃないよねあれは。
そうですね、
普段っぽい、まあそれはねプロだから当然ね、はい、演技はしているとは思いますけれども、演技に聞こえないのがやばいんだよ。
なるほど、自然な感じっていうんですかね。
そう、 これ耳元でこのセリフをささやかれたらそら惚れるわっていう。
マジそれ
切実な感じがしましたけど、
うん、マジという言葉を使わせていただきましたけど、
もうずっと聞いていたいっていうね。
声綺麗やし言い方はそそられるし、もう
言い方ですよ、言い方、あれはやばいですよね。もう何気ない一言一言が、
そうそうそう。で、僕思ったのがこれ、僕ら男性からしたら、
ええ、
同じ男性に同性の子とかにはこれ良くないって、この子のこの言い方、この声良くないって聞けるんですけど、ええ、女性から見たらあれはどうなんですか。
だって今話してる俺たち気持ち悪いかもしれないもんね。
そう、はい。え、相当、
うん、まあもう、まあまあ、別に気持ち悪いって言われても全然構わないんだけども。
ええ、まあそうですね、うん。
そのぐらい好きだよね。
はい。いや、だってな、最初はかん、最初はかんだ
って言ったんだよ。1話からもう1話のあの最後のダメからもうズキュンですよ。
ああ、そう、クムさんそう言ってたじゃないですか。ええ、僕1話は、まあ、確かに良かったんだけど、もうその後からやって、これで5回目が本当に頭から離れなかったんですね。
あれは、ちょっとセリフだけ、その、セリフだけっていうか台本だけじゃなくて、あれをああいう風に言えちゃうのがすごいと思うんだよな。
ねえ。
いや、まあ本当に。まあ、さっきの話に戻しますけど、要するにこんなに気持ち悪いこと言ってる男たちは横に置いといてですよ、女性から見た感じでどうだったんですかっていうのを聞きたいですよね。
はい。
いや、でも、ベタですけど、やっぱダメっていう言葉の言い方っていうのがいっぱいバリエーションあったじゃないですか、先輩の。あれは結構同性でもグッとくるというか、これはずるいなって感じがするかなと思いましたね。
まあ確かにずるいよね。
これはドキッとしちゃうわ。
ミキちゃんは？
そうですね。いや、これ、世の中の女の子はみんな学んだ方がいいなっていう。これ言いたいっていう、
うん。あれ、効果高いと思いますよ。
あの言い方ができれば、なかなか、ね、攻略難度がぐっと下がる。
そうそうそうそう。あれ絶対下がるわ。男は好きだもん、あんなの。大事です。
なんだろう、やっぱり 恋してる子はこういう風な表現が出るのかなっていう、ここもなんか、まあ確かに巧みな感じはするんですけど、素直さなのかなっていう。
うん。まあ、うん、基本、いちかは別にそんな狙ってないからね。
そうですね、天
然、
ね。
天然なもんだもんね。うん、そこの天然なところから出てくるっていう、このもう、なんていうのかな、いちか自体を、こう、彼女は自分の役のものにしたんでしょうね。うん、だって普通にさ、戸松さんってうまいから、いろんな演技幅広いじゃないですか。
うん、
普通にこうキャラクター、いわゆるアニメのキャラクターっていう演技も普通にできる人なわけで、その人が本気で素でやってるんじゃないのってこう思わせてしまうようなこう気分にさせたのが、もう何よりもこのキャスティングも含めてすごかったんだなっていう気がしますよね。
うん、
で、他の声優さんもね、良かったと今回は思うんですけれども、まあ、カンナ役の石原香織さん。
可愛かったですね。
可愛かったですね。まあね、ラグランジェの。
マドカ。ですね。
ですから、まあどちらかって言ったら本当に、なんていうのかな、元気な女の子の役が多いとは思うんですけども、ここ最近はね。
はい。
うん。マドカよりも正直カンナの方が好きだな。
カンナの、泣き怒りみたいな演技はすごいなんかグッとくるものがありましたね。
いっぱいいっぱいになってる時のね。
だからやっぱその辺演出だよね。うまいよね、やっぱりね。まあ、あとはやっぱこう、あと、ミオ？
ラ族？
ラ族？
汚いな、あの子もな。
いや、俺はね、思うけど、ミオ結構好きなのよ。
わかります。はい。
ですよ。
うん。どちらかって言ったら、ミオは、すごいな、強いしさ、うん。イチカがいなければ、俺はカンナじゃなくてミオだね。
おぉ。
うん。いや、別におっぱいじゃないよ。
いや、彼女はでもずるいですね。放っておけないっていうか、うん、彼女を置いて他に行かせない魔力があるじゃないですか。
もう、あれは、ね、もう気がついたらこうがんじがらめになってるタイプですよ。
あれはもう逃げられないと思いますよ、
うん、逃げられないでしょうね。もういいんじゃない、逃げなくて。
かわいいしね、
うん、
それ言っちゃえよ。
かわいい一途だからね、何よりもね。 多分あの彼女は浮気しても怒らないですよ。真綿を締めるように来ると思うけど。
あ怖い、逆に怖い。
そうそう。
浮気したら最後周り中にあの貧粛ですよ。
まあね、それはね。
あんないい子みたいなこと絶対言われる。
言われるでしょうね。でも泣かないですよ、多分ミオは。
うん。
まあそんな話はどうでもいい。
そこあにでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応。地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこあに.comまで。
ゲオさんからのコメントです。今期の作品の中では一番期待度が高い中、見事に期待を裏切らずに全12話楽しませてもらえた作品でした。作品の内容ももちろんですが、作品の舞台が自分の住む地元の近くである小諸市が舞台ということも楽しませてもらえた理由の一つです。まさか作品放送中に2回も小諸市に訪れてしまうとは自分でも当初は思いもよりませんでしたが、そのおかげでより一層この作品に親近感を持ち楽しむことができました。また2回目に訪れた際にはこの作品を機に発足された夏町おもてなしプロジェクトによる初めてのファンとの意見交換会にも参加しました。この意見交換会はまさにこれから訪れるであろう夏町ファンたちにいかに小諸市を楽しんでもらうかをプロジェクトメンバーと夏町を愛するファンたちが意見交換するというものでした。県内県外も含め150人ほどのファンが集い交わされる意見の数々はファンとしての一辺倒な要望だけでなく地域住民への配慮までもしっかりと考えた意見も寄せられていました。個人的にはプロジェクトメンバー及び参加者がこの作品を本当に愛し真剣に考えているのを肌で感じることができとても有意義な時間を過ごすことができました。こういったこともまた作品の楽しむ一つなんだと感じることができた作品でした。作品の放送が終わりこれから本番といった夏町おもてなしプロジェクトの活動ですが、その活動に期待し、たくさんの方々が小諸市に来ていただければ嬉しいです。はい、ありがとうございます。
先日そこあにの方でも政治特集をやったばっかりですけれども、
はい。
もう確実にね、この、まあ、フィルムコミッションとかなんとか関わって、プロジェクト的にやっている作品、まあ、ではあったので、まあ、ただこれ別に最初からここを取り上げますっていうのを前面に押し出してやってる作品ではないですよね。
そうですね。あの、作品の中に登場してる風景がそのまんまあるっていうのかな。うん、
その辺はやっぱりこのもう、なんていうのかな、こう、オネティからつながるうまさなんじゃないのかなってやっぱり思いますし、もう慣れてる人たちが作るとね、この出し方が憎いじゃないですか。出てくるところ。
程よいさじ加減っていうんですかね。
うん。でしかもそのシーンそのシーンで出てくるもんだから思わず行きたくなってしまうっていうそういう部分も含めて本当にねこう最後までいいシーンの連続だったし、まあ、その中のね最後の最後にあのね例の海の口駅が出てくるっていうこのうまさ、
うん、あここで来るんだって感じ。
その辺がさもうある意味10年前からつながってるっていうね。その辺はねやっぱりこうみんなの心にどんどんどんどんやっぱり残っていくもんなんだなっていうふうに今回は本当思いましたね。こんなふうにうまい具合に舞台と、コラボレーションできる作品が本当に増えてほしいなとは思います。
カメラスカルさんからのコメント。いちか、カイと2人のラブストーリーというよりかは5人の高校生による青春ならではのそれぞれの恋物語でしたね。あの頃だけしか味わえないピュアで切なく、そして若いからこそできる体当たりの恋告白、2人というより5人全員が主人公でしたね。むしろ鉄郎、カンナ、ミオの方が主人公2人を食ってしまっているのではないかと思うぐらい青春恋物語していた感じがするぐらいでした。最終回も素晴らしくとても良い作品でした。ただそれだけにどうしても個人的に引っかかってしまったのはあまりにも作品の前半から出過ぎてしまったお願いティーチャーのイメージです。私の中では当初この作品はお願いシリーズではない違う作品という認識でした。でも随所に漂うお願いティーチャーのオマージュ、瓜二つとも言えるレモンとイチゴのキャラクター、 これだけあからさまならきっと最後はオネティとは関係ないところで締めくくるのかなと裏読みまでしてしまっていたところに出てきた木崎子と井上菊子さんの声。正直なんだやっぱりイメージの場所木崎子かでもって一花の先祖は水穂先生だったのねと思ってしまい11話でテンションが下がってしまいました。演出や展開の素晴らしさ、クライマックスから最終回への盛り上がりやラストも本当に良かっただけに、夏町という作品が単独作品にもかかわらず妙に過去どこかで見たことのある感じがしたのは個人的にはちょっと残念でした。ありがとうございました。
このあの夏で待ってるとオネティのつながりっていうのがね、まあ第1話の時から騒がれてましたよね。もちろんメーカーの方もそれを狙ってるんだとは思ってますけれども、実際最後まで終わってどうだったのかなっていうとこですよ。
そうですね。
まあ、1話があまりにもね、オマージュいっぱいっていうスタートをして、まあ、その辺は多分もう10年迎えた、ね、その昔からのオネティファンへのある種のサービスだったんじゃないか。ただサービスでやるにしても、それをそのまま続けていったら多分面白くないよっていうのを、実際どう変えていくのかっていうところがポイントだったとは思うんですけれども、まあ、あの作品、ね、ちゃんと2話3話と流れていくうちに、まあ、当然全然そうじゃない方に話はなっていったわけですけれども、はい、で最終回ですよ。出ましたね幽霊が。
はい、あ、謎の声ですか。
はい、まあね、もうある程度流れ的に想像はついたわけで、あの場所っていうのはもう木崎子だろうなっていうのは大体の人たちは分かってる。特にオネティファンだった人たちは木崎子に行くんじゃないの最終的に。でも木崎子じゃ面白くないかもしれないとか、まあどっちもあったと思うんですよ。そこまで一緒にしちゃうのと、これはねどっちでもハッピーだったんじゃないのかなっていう気もするし、ただやっぱりこう個人的にはこの最後の流れで木崎子に当然向かっていったことと、ね、あそこで井上菊子17歳の声が流れてきた時のこのうるっとくるこの気持ち、正直何回か見直しても泣きますからねあの辺ってね。
うん、
そのぐらいにこうやっぱり日々たなんか残ってんだろうなとは思うので、その全ての人には合うかどうかはわからないけれども、そのね、あの頃好きだった菊子さん自体の声をすごく好きだった人たちからすると、もうあそこで、ああ、出てきたことっていうのは最高のサービスだったと思うんですよね。
そうですね。これが、お願いティーチャーと繋がってるかっていうと、また微妙なところなんですけど、
うん。
本当サービスとしてすごく嬉しかったなと思います。
そうなんですよね。正直なところ、これ、設定から言って、繋がってるっていうのは非常に納得しづらい部分がありはするので。
そうですね。あの夏で待ってるが、お願いティーチャーより前だと考えるか先だと考えるかでどっちとも取れる設定がちょいちょいあるようなので。
そうなんですよ。まあ、大体オネティ自体が2000、何年ですよね。だから2010何年だっけ、未来な 20年ぐらいでしたっけ、
近未来、
近未来なんですよ、はい、設定が。だから今のこのあの夏で待っているの設定が、一体設定がこれ逆に書かれてないんだよね。
そうなんですよね。一応お願いティーチャーの方だと地球の惑星レベルは E になってるっていうところから考えると、今回のあの夏で待ってるは F なので前日単になるのかとも取れるんですよね。うん、
でもそうなるとこう時代背景的なものがこう合ってるのかどうかっていうね、その生活レベルですよねっていう部分が疑問になってくるので、うん、まあそれはオネティ自体も2020年の話じゃねえだろうっていうところはありはしたけれども、ただやはりね、あのシーンで出てくる井上菊子、
そうですね、やっぱりどうしても水穂先生のイメージがちらつくというか、ああ、ね、ここで来るんだって。
本当ね、正直井上さんの声を好きになったのは女神様からなので、
ああベルダンティ、
ベルダンティからなわけですよ、はい、でもう同じなんだよね俺の中では、ある種の女神なわけなので、
はい、
だからちょうど今この一花の声にハマっているその一緒のシーンにこう井上さんの声がかぶってるっていうのは結構ね強烈なシーンでした。あのシーンは
過去からのメッセージっていう、
そう、過去からのメッセージでしたけどね。うん、まあシーン的に言うと多分オネティで行けば一回 水穂先生が帰らなきゃいけなくなって帰った時記憶をみんな消してね、でその時のに残したものであればなんとなく辻褄は合うのかなっていう気はしますけれども、まあ、ただ年表的に放り込んでいくとどうなのかなっていう気もするので、もう逆に言えばもうね、感動したからそれはそれでいいんじゃないのかなって、そこまで求めなくてもいいんじゃないのかなっていう気は正直しましたね。
まあ、つながってると思ってもいいし、
うん、
つながってないんじゃないと思っててもいいんじゃないかっていうぐらいのものだったかなとは思うんですけど、
そうですね、もう露骨に一家の例えば先祖が、
水穂先生、
うん、
なって
なるんだったら、あまりにもまだその先祖っていう風なレベルだともっと年月が経たなきゃいけなくないかっていう気がするんだよね。
そうですよね、なんか 代々記憶にあるって言ってたから、せめて 2,3 代は経ってるってことになりますよね。
100年200年後っていう話だと思うんだよね。さすがにそこまでは経ってないんじゃないっていう気がしますよね。
そうですね。
ブラックアンドさんからのコメントです。最終回に関しては賛否両論あるようですが、私は十分満足でした。12話それぞれの回ですでに12分に笑い泣き感情移入させてもらっていたので、最終回に逆転満塁ホームランはいらない作品だったと思うからです。いちか、カイト、カンナ、鉄郎、ミオの5人全員が短い夏の間に一歩か二歩大人へ向かって踏み出す様がきっちりと描かれ、世代を超えて共感できる物語だったと思います。いちかとカイトを除けば綺麗につながった一方通行の恋模様もきちんと描かれていました。特にカンナがカイトを、ミオが鉄郎を意識し始めた時の回想は、ああ人はこうやって恋に落ちるよねということを思い出させてくれた気がします。親父的には。最終回はメインブラックが実在し、レモン先輩が本当にエージェントだったというオチはそれなりに驚きで笑わせてもらいましたが、あとはこうなるのが一番自然かなというストーリー。最後に一花が少なくとももう一度地球にやって来られたことを匂わす程度に留めたラストもいい感じでした。あの夏は続かなかった、でもだからこそ忘れない。多分僕たちもこの作品を簡単には忘れないと思います。それにしてもミオ、あのミニスカートの制服でも下着履いてなかったっぽい描写があるんですよね。見返すと実は最初からすごく肝が据わった子だったような。最終回のウェルカムヨーも含め、夏の間に一番大人になったのはミオだったよなという変な納得もしてしまいました。はい、ありがとうございます。
最終回にはやはり賛否両論あったんですね。個人的に非常にすごくまとまっててよかったなと思いもしたのであれでしたけども、まあとにかくさ、こう何かのオマージュ的な作品っていうのは、まあ、特にこういろいろあるんだろうとは思いますけれども。
そうですね、
うん、まあだからこれはオネティを見てた人と見てない人でまた感想は違うとは思うんですよね。
はいはいはい。
牧田君見てないでしょ。
僕はまだオネティもその次のツインズも見てないですから、はい、これだけで楽しんでましたね。
うん、どうでした？別に違和感は。
違和感とかはなかったですし、うん、で、まあ、よくあるこういう恋愛ものにあるちょっとドロドロみたいな見てると、あ、キリキリするなとかいうのもなかったんで、うん、すごい気楽に、力みすぎずに見れて爽やかでしたよ。
はいはい。結局そこがさ、例えば人によっては爽やかだったけども、まあ、あの夏で忘れちゃうっていうような感じになるのかならないのかっていうところなのかなっていう気もしはしますね。
うん、
うん、例えばもう私たちから、もう昔オネティ好きから今回の夏待ちも非常に受け入れられたタイプからすると、まあ、多分この作品をこの後もずっと何ことあるごとに思い返すタイプの作品になるんじゃないかとは思うんですよね。それはもう一花のキャラクターも含めて、
はいはいはい、
うん、でもただの恋愛アニメ、綺麗な恋愛アニメだったねっていうふうに思う人も中にはいるのかもしれないなと、
はい、まあそうでしょうね。だって、うん、運びとしては恋愛アニメって何かしら困難があってそれを乗り越えてみたいな、うん、まあそこがないとお話にまずならないじゃないですか、うん、でこれでいちかが宇宙人でバレちゃいけないみたいなのが最初にあった 以上は絶対にどっかで、宇宙人の、身内だか警察だかが来て、お前そんなこと、そこに行っちゃダメだろって絶対言われるなっていうのは、みんな思うじゃないですか。
うん。
やってると、やっぱりこう、予想の範疇から出ないっていうので、そこで物足りなさを感じる人はやっぱり出てくるとは思いますしね。
そうですよね。
あの終わり方もね、迎えに行ったりとかしないで、最後先輩が振り返ってるだけっていうのも、私は想像の余地があったんですごくいいなと思ったんですけど、せっかくなら書き切ってよって思った人もいるのかななんて思ったりしました。
海藤には言ってほしかった感じはあるよね。例えばそのレモンの力を使ってでもさ、
宇宙に、
うん、MIB の
宇宙船作ってましたからね、リノン顧問のお力を借りて、
うん、
海藤だから K か
エージェント K ですよ、
うん、レモンに関してはね、もうどう見てもイチゴなわけですよ
そうですね、
うん、ただやっぱり今回のレモンは大人だったよね、実際ね。
永遠の17歳って言ってましたけど、鉄郎のお姉ちゃんと確実に同世代以上なわけですよね
そうですよね。
あんたまだ高校生やってんのって、
うん、本当最初から何かあるとは思ってましたけど、まさかね、ああいうオチになるとは思いませんでしたが
メインブラックっていう、
はい、いやでも今回のさ、やっぱりこれクールものだと思うんですけど、ワンクールしかないって中で、彼女はいい狂言回しでだったのかなっていう気がするんですよ。
そうですね、うん、彼女のいろんなことでいろんな仕掛けた罠で、う
ん、まあ、いろんなものが急変したことがいったわけですからね結局ね。うん、だからそういうキャラクターとして彼女は必要だったし、でもレモンの最終回の、ね、A パートのあのセリフ、初めて出会った宇宙人はとってもいい子で私の親友なの、あのセリフはさ本当にグッてきたから、親友だと思ってたんだねっていうね。
レモンちゃんいい人だったんだなってしみじみ思ったんですけどね、
う
ん、あれは
そうだね、本当に田村ゆかりさんの声が本当にいいなと思いましたよこうやってね終わってみると、もうこの構成しか考えられなかったなっていう気がするので、まあ、個人的にはこのワンクール最大限使って面白い作品を作ってくださったなっていう気がしますね、私はね。
はいはい、
うん、で多分落ち着き場所は本当に1話からもう想像できた通りの落ち着きで終わったものだとは思うんですけど、うん、
はい、
うん、だからこそその過程をどんだけうまく描いていくのかっていうね、
なんていうかこう王道の良さを再確認できる作品だよなって思いましたね。
そうですね、もう本当恋愛もののね、
恋愛ものとなんかちょっと最後冒険ものがちょっと混じって、
うん、
あ、でもね、友達みんなでこうおとりになってとか、もう完全に
SF になっちゃったもんね完全にね。でもそれの勢いをやっぱりレモンというキャラクターがいるおかげでうまく見せちゃったのかな、見せきっちゃったかなっていう気がするよね。
そうですね、無茶をする、ずっと無茶してるやつがいるから、あそこでやっても、うん、他の子がやってもそこまで違和感を感じないっていうのはありますね。
まあレモン先輩もいるし、
うん、
レモン先輩に比べたらまあまあまあ普通だよとか思えますから ね、
うん、
ね、
そうなんです
。スクーター二ケツで飛び出しちゃうよね
まあ個人的にね、また夏が来るたびに見直したくなる作品リストに追加になったなと、
お、
うん、思います。
放送していたのは冬ですけどね。
そうなんです
ね。いや今これを見終わって夏の木崎そこに遊びに行けばいい。
そうなんです。
ああなるほど。あ、そっか。はいはいはい。
まさにそんな作品がね、夏向けの作品多いと思います。はい。ということで本当にね、3ヶ月間楽しませていただきました。ありがとうございましたっていう感じですね。はい。ということで、今日の特集は
あの夏で待ってるでした。
源氏と平氏が争っていた。平安時代末期、武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム、源平騒乱将軍への道、サイフォン。
そこに
ということで、お届けしてまいりましたそこはにです。
はい、
先週ですねお知らせしましたそこはにメールマガジン、
はいはいはい、
こちらの方ですね登録どんどんどんどんしていただいてるみたいでだいぶ増えてきてますので、
お、
まあ、毎週ね配信してますのでよかったらね登録してください。登録はそこはにのサイトにありますメルマガ登録フォームからお願いいたします。
はい、
ということでもう早いね。でもね来週はいよいよね、今日はあの夏で待っている最終回特集でしたけれども、
はい、
来週はいよいよ一般全般全体ですよ全体。
はい、総括ですね。はい、ツークール作品が終わりの作品もあるので、
はい、激しいコメント率になるんじゃないかと思いますけれども、お待ちしております。コメントの宛先は
そこはに .com まで、その中にあるメールフォームから投稿お待ちしております。
はい、最終回特集ですね。タマさん何が好きでした？
銀玉です。
そうだね、銀玉も終わったんだもんね。
そうですね、ブリーチも、
ねえ、まあ、そんな感じで意外とあの、ね、今期のアニメっていうか、まあ、今期終わったら最終回特集対象ですからね。
はい、
コメントの宛先はそこはに .com にあります投稿メールフォームからお待ちしております。ということで今日のお相手は私クムと
タマと
牧田光平と
田中美希でした。来週も聞かないとすごいことするわよ。そこはにはサイフォンの提供でお送りいたしました。